マタイによる福音書13章1節から。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。この主の日の礼拝の説教題、種は実を結ぶは、マタイによる福音書13章8節から示されました。新共同訳新約聖書の24ページになります。8節には、ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなったとあります。与えられました御言葉は、多くの妨げがあろうとも、神様のご支配は最後には大きな成功を収めることを指し示しています。100倍は言うまでもなく、60倍も30倍であっても、現実の農耕ではありえない大収穫です。当時のパレスチナでの平均収穫量は、まかれた種の7倍から8倍であり、どんなに多くとも11倍から12倍であったとされます。御言葉の種がまかれ、収穫として得ることができるのは、まかれた種の 1% にも及ばないでしょう。御言葉の種が100倍もの実を結ぶのは、世の終わりにおいてしか起こりえません。しかしイエス様は、たとえを聞く者たちに、御言葉の種はいずれ必ず100倍もの実を結ぶとはっきりと約束してくださっておられるのです。与えられました聖書の御言葉、マタイによる福音書13章1節以下をご覧ください。イエス様は家を出られ、船に乗って腰を下ろされ、湖の岸辺に立っていた人々に例えを用いて多くのことを語られました。イエス様は山上の説教でも腰を下ろして教えられました。座って例えを用いて教えるのは、当時のユダヤの教師の一般的なスタイルでした。そして3節の後半から、種をまく人が種まきに出て行ったと 例えが語られます。種の種類や蒔いた季節などは記されていませんが、聖書の舞台である地域の当時の種まきは、耕した土地に向けてあぜ道から農夫が種をわしづかみにして空中にばらまく、そうしていたようです。すると種は風に乗ってさまざまなところへ飛んでいって落ちます。4節から7節に、まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまったとあるのは、空中にばらまく種のまき方が前提となっています。種がまかれても実を結ばずに終わる3つのケースは、13章の18節から23節でイエス様ご自身が説明されているように、御言葉を聞いた人の3つの態度を表しています。少し長くなりますが、18節から23節でイエス様はこう説明されています。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。ここで注意しなければならないのは、例え自体と例えの説明との間にズレがあることです。例え自体は、御言葉の種は世の終わりに100倍もの実を結ぶことが一つのまとまった比喩として語られ、それぞれの言葉に別の比喩的な意味はありません。それに対して説明の方は、御言葉を聞いた人々や肥沃さの異なる土地にまかれた御言葉に例えられています。もう一度も申し上げますと、種が御言葉を聞いた人々や肥沃さの異なる土地にまかれた御言葉に例えられたりしているんですね。例えの説明の背景には、初代教会の直面した迫害や誘惑などによって生じた信仰生活の困難があったのでしょう。 このようなズレがあるのは、マタイによる福音書には主イエスの御言葉を書き記すことと主の御言葉の持つ意味を当時の教会に指し示すことの2つの使命があったからなのです。しかしズレがあったとしても、たとえ自体とたとえの説明が持つ全体としての意味は明白です。それは神様の御国の福音を聞いて悟る人は御言葉を理解するだけではなく、その存在の深みにおいて神様への献身に満たされ、御言葉によって生かされることです。このようにして迫害や誘惑などの激しい攻撃に耐えて御言葉に生かされる人こそが神様の御心に従って生かされる生き方の持つ膨大な実りを世に表すことができるのです。与えられました御言葉のすぐ後の13章10節から17節には、イエス様が例えを用いて話される理由が記されています。13章の14節と15節でイエス様はイザヤ書6章9節と10節を引用しておられます。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることではことなく、耳で聞くことなく、心で理解せず悔い改めない。私は彼らを癒さない。ここで理解すると訳されている元の言葉は、先ほどの悟ると同じ言葉です。この言葉の意味は、御言葉を知的に理解するのではなく、自分の存在の最も深いところにある神様から離れようとする罪深い自分も神様の憐れみに包まれていると分かることです。私たちがこのように悟ることができるのは、人間の知的な能力をはるかに超えており、神様からの賜物と言わざるを得ません。先ほど読みました例えの説明の最後の23節には、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であるとあります。その人は人間的な努力によってではなく、ただ神様の憐れみによって、御言葉を神様からの賜物として自分の存在の深みに刻み込むことのできる人です。私たちは御言葉を神様からの賜物として自分の存在の深みに刻み込むときに、その実りがほんのわずかであったとしても、御言葉の種を撒き続けることができるのです。神様は終わりの日に撒き続けた御言葉の種を、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍も実らせてくださるのです。私たち自身の信仰の歩みにおいても、御言葉を理解することと 悟ることの違いに留意しなければなりません。今日のキリスト者は迫害よりも世俗的な茨から脅威を受けています。例えばあなたはそんなことを本当に信じていないでしょうとの発言によって脅威を受けています。神様から離れた人の世への配慮や富の誘惑などが御言葉に生かされることを阻みます。家族の世俗的な思いが、家族の一員が信仰を告白して洗礼を受けることを阻みます。キリスト教学校で学ぶ生徒たちが洗礼を受けるまでに至らない原因の一つは、優れた生徒ほど御言葉を知的に理解する一方で世俗的な思いにとらわれるからです。信仰を告白し洗礼を受けて主の御言葉に生かされることで、神様から離れた人の世との軋轢に苦しむのではないかとの思いにとらわれるからです。そうであるならばなおさらのこと、私たちキリスト者は主の御言葉を悟って御言葉に生かされる恵みを世に明かしするのです。神様から離れようとする罪深い自分をも神様の憐れみが包み込んでくださり、私たちを神様の子、神様のものとしてくださっていることを証しするのです。神様から離れた人の世への配慮や富の誘惑などは私たちに不安や不満をもたらしますが、御言葉によって生かされることは私たちを神様への感謝と生きる喜びへと導きます。私たちキリスト者は神様の憐れみと恵みの豊かさを日々の振る舞いにおいても、聖霊なる神様の御力によって見える形で表すものとされるよう祈り続けるのです。福音伝道はすぐに目に見える成果となって現れるとは言えません。神様が豊かな恵みによってあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍もの実りを結ばせてくださるのは終わりの日です。しかし主イエスがどのような土地にも期待を込めて種をまき続けてくださったように、私たちまかれた種が豊かに実を結ぶことを信じて隣人へと種をまき続けるのです。招きの御言葉として与えられました詩編126:5-6にはこう記されています。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。主イエスはどのような土地にも種をまき続け、ついには私たちが良い土地になるために 十字架の上でご自身の命を私たちの救いのために注いでくださいました。ヨハネによる福音書12章24節には、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶとあります。与えられました旧約聖書の御言葉イザヤ書55章11節には、私の口から出る言葉も私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たすとあります。主の御言葉には多くの実を結ぶ主の御力があふれているのです。主イエスが種をまき続け主の弟子とされた私たちが種をまき続ける、私たちがまき続ける父なる神様の御言葉の種は、聖霊なる神様の御力によって100倍60倍30倍もの実を結ぶのです。私たちは世の終わりに至るまで主の御言葉の種をまき続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様は例えを聞く者たちに、御言葉の種はいずれ必ず100倍もの実を結ぶとはっきりと約束してくださっておられます。どうぞ私たちを神様の御国の福音を聞いて御言葉を理解するだけではなく、神様への献身のうちに御言葉によって生かされるものとしてください。迫害や誘惑などの激しい攻撃に耐えて御言葉に生かされ、神様の御心に従って生かされる生き方の持つ膨大な実りを世に表すものとしてください。人間的な努力によってではなく、神様の憐れみによって御言葉を神様からの賜物とし、自分の存在の深みに刻みつけることのできるものとしてください。御言葉を神様からの賜物として、自分の存在の深みに刻み込む、その実りがほんのわずかであったとして御言葉の種まき続けるものとしてください。神様の憐れみと恵みの豊かさを日常の振る舞いにおいて、聖霊なる神様の御力によって目に見える形で表すものとしてください。どうぞ私たちを世の終わりに至るまで主の御言葉の種をまき続けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈り。